Radyo Labirentus. この番組は大垣書店の協力で放送します。
こんにちは、ラジオラビリントス、今月も武田芳美がお送りいたします。季節が本当にあれですね、ここのところ昔と違って、いや極端にこう急に初夏のように暖かくなったかと思うと、油断大敵で即座に、なんて言いますか、その寒波が襲うみたいな、この山あり谷ありっていうね、これ季節だけではなくて、今、ここのところ、つまり今振り返ると11年前の3月11日 3.11 というふうに言いますけど、つまり津波に見舞われって言っても、お見舞いに来られたわけじゃなくて、襲われたわけですよね。そしてそのいろんなことがあったんです。すぐには分からなくって、福島のつまり海岸沿いに、建設されていた原子力発電というものが、実は襲われて電源が、ストップしたり、いろんなことが起こって、あわよくばというか、危ういところで、つまり放射能被害がもっと大きくなって、爆発でもしたならば関東一円は相当、もう人が住めるかどうかっていう危険な状態だった。その遥か前に、つまり今ロシアとウクライナの侵攻が始まってしまったわけですけれども、ここにあったチェルノブイリという原発が大きな事故を世界史的に見て原発の決定的な事故が一度あって、その、反省の後に日本があったんですが、まさかという、つまりそんなことは起こらないだろうみたいな、いわば幻想というか、そういう、なんて言いますか、言説によって皆さん、専門家が何とかするんだろうみたいなことで他人任せでいたらば、実はそういうわけにはいかなかったってことが、11年前のこの3月、あれから本当に11年経っちゃったわけですけれども、そのロシアウクライナ、この事情も我々は実はあまり遠い国なので、あまり考えてこなかったんじゃないかなと思います。で、ロシア人とウクライナ人っていう言い方をしたり、それから国としては今冷戦の、つまり時代にこうあった地図と今変わっていまして、それもほぼ30年ぐらい前に冷戦構造が、終わったわけですよね。でそうすると、そのロシアからそのヨーロッパにかけてというべきかな、そこだけではないんですけれども、地図が塗り替えられてきたわけです。そしてウクライナっていう国が、その後ちゃんと立ってきたわけですけれども、しかしそれはですね、それは一筋縄でいったわけではなくて、でいろいろその中に、大きな変化がいろいろあったようです。でつまり僕は簡単に言うと、その国というその布袋っていうか革袋でもいいんですけど、くくりっていう概念、これは結局国境ってものをそこで持つわけですから、内と外ってものが、観念がそれをはっきりさせて、内側のある種のシステム、法則、あるいはその法律と言っていいわけですが、こういうものによって縛られてくるわけですよね。そうするとね、日本みたいな国は島国で、今一応その自分たちの国の形というか、それはすぐ外はその 布袋の、外が海なわけですから、あの隣国とこう接してないわけですよね日本は。そしてなおかつあの日本の歴史はもちろん単一民族ではないんですけれども、まあ、いわゆるあの、語弊がありますが、あの概ねと言っていいかな、あの、くくり方としては日本人とくくってもいいような、当然これはあの、乱暴な言い方なので、あの非常に危険な言い方をしてますけど、こういうあの中にこう長く、そして日本語というあの我々の共通の言語を、使ってる段にはですね、あの一応通じるんだっていうことでこうやってきたわけですが、ところがですね、ウクライナというところの中を見ると、つまり ロシア人もロシア系の人もいたり、それから言語とその民族がこう合致する場合と合致しない場合が当然あるわけですけれども、結局ロシア語を使う県域の人たちや、あるいはウクライナ語を使うとか、それからウクライナ人とロシア人の関係、僕はもう詳しく分かりませんけど、多様なあの しかもその言語とか民族とかいうだけではない、広がりを持つ、複雑な、そして歴史を、歩んできた、そしてごく最近にも、数年、前かなぐらいからも、まあ、いろいろクリミア半島のことや、それからまああの何て言いますか、あのベラルーシーって言いますけど、あのこれも最近僕知った、ルーシーってのは ロシアってことですよね。ベラってのは白いっていう、つまり白いロシアだっていうのが国名になってます。まあ、僕のこんなあのお粗末な知識でこれについて語れる資格はもう毛頭ないんですけど、まあ、ともかくこのリアルな今こういう状況であるので、そう単純に、つまり日本が日本国の中で日本の島国の中に日本人が住んでるっていうような、そんな単純なものではないわけですよね。そしてこの話をするつもりじゃなかったんで、話をね、今日はちょっと違う話をしようと思って、そのロシアもまあ、つまりね、これ歴史ということですよね。歴史的なこの空間のことをちょっと僕は今話しているわけですが、この例えば京都っていうのはね、ご存知のように平安京が桓武天皇によって、作られた、つまり都をここへ移したわけですよね。それから考えると、1240年という歴史を持っている。で、まあ、いろんな時代、平安時代結構長く続きましたけど、その平安時代、それから次に鎌倉時代、もうすごく大雑把に言ってますけど、それから室町時代っていうふうにこう区分があって、それから、何が来たかっていうと江戸時代が始まるんですけど、その江戸時代の前に桃山時代という極めて短い時代区分があって、この桃山時代っていうのは僕は実は文化史的にとても重要な時期だろうというふうに見てる。で、この文、つまり桃山時代っていうのはもうちょっと言うと安土桃山時代というふうにも言ったりする時代なんですが、まあ大体今から、400何十年か前だと考えていいわけです。ちょっと今手持ちに正確な年表、年号あるいは西暦を表を持ってませんので、ちょっとしようご興味のある方はもちろんお調べになったり、あるいはご存知で頭に入ってる方もたくさんお見えになるだろうと思うんですけども、この魅力的なね呼び方の桃山時代っていう、これはね実に短い10年ほどの歴史なんですよね。で、この、時代区分がどういうことかって、つまり桃山の前までを大まかに言うと、中世というふうに呼ぶわけです。時代をね。そして桃山くらい、あるいは桃山は もうすでに近世と言っていいわけですけど、近世が始まり桃山から江戸時代っていうふうな、でここで、まあ、あの多くの人がご存知の桃山期っていうのは、あの織田信長そしてあの秀吉が受け継いでいくわけですね。信長が、まあ、つまり殺戮された、これ今のロシアとクリミアなんかと似てる、その、いろんな合戦があり、日本中、まあ、つまりこれはあのなんていうのかな、さっきの例えで言えばあの、ロシア人がロシア人同士でこう争うっていうのと、まあ、そういうふうにこう言っていいわけですよね。うん、そういうあの争いが、群雄割拠っていうか、その日本列島といってもいろいろ広くって、あのそれぞれなんとか藩っていうものが出来上がっていくんだけど、あのそれらはね、一国一城の主っていう言い方があるように、あの、ふるさとの里、郷里の郷っていうことですが、これは国っていうことなんですね。そうすると日本列島の中に、50に近い数かな、あのかなりの数の、国が、あったと、同時にあって、そしてそれらはあの英語精髄するわけですよね。大きく成長して、まあ六高と言いますけど、その大きい、経済力を持ち、それから兵力を持ち、あるいはいろんな産業を育てて大きくするっていう、つまり経済や政治や、そうですね、いろんな力学がそこに働いて、その中で大きくなったり小さくなったり亡くなったり、散ったり、いろんなことがね、あの、日本の歴史であったわけです。で今日はちょっとその歴史、特にここは京都ですから、あの京都の、まあ、いわゆる1200年を超える、歴史と言ってもいいんですけれども、まあ都だった最初の平安期っていうのは、まあ、400年近く続いた、かなり長い間あのキープできた、平安時代ってものがあって、それからあの武家の時代になり鎌倉時代が始まっていく、それからもう一度武家ではあるんだけど京都を舞台にした、あ幕府が京都に、戻ってきたっていうか、できた室町時代、これ足利の、時代なんですけど、足利将軍が何代か十何代続きますが、この間、つまり鎌倉から室町時代の間を中世と言い、それから江戸時代から近世で、江戸時代が、終わった、明治が開国する、ここからを近世というわけです。つまり明治大正くらいかな、昭和初期まで入れるのかな、どうだろう、近世ってのはおそらく明治大正かな、そしてその後、近世の次が現代ってことになるわけですけど、今だともう僕なんかあの昭和のもちろん生まれで育ちなので、あの昭和の後にこんなに変わってくると思わなかったんだけど、あの元号が変わってきて、つまり平成というものがあり、それから今は令和っていう。で今日話すあのちょっと最初の江戸時代の最初は元和、つまり元という元日の元、お正月の元という字に平和の和です。元和あるいは元和と呼ぶ、時代区分が江戸の初めからこう起こってくるわけですね。これはだから西暦でいうと、1615年ってことになるのかな、多分あのこれ元和の時代がある。それから、今我々はあのまあ、さっき僕昭和って言いましたが、昭和と平和の和同じ字です、に僕は生きて今も生きてます。そして現代が令和、令和の同じ和という字を、でまあちょっとこの、歴史的なことを ちょっとこれから喋るんですが、ちょっとその前に一曲聴いてもらいましょう。元和元年に、創業した、京都 の, あのあるとある老舗があるんです。まあつまりこれは、400年を超えたというわけですよね、そこから計算しても。で、まあ、あの京都はもちろんあの老舗と呼ばれるところが、まあ、かなりの数は僕はちょっと正確には分かりませんけど、あの、つまり江戸時代よりもっと古い歴史を持ったところはいくつもおそらくあるんでしょうけれども、まあ、それはそれとしてですね、まあ、ロシアやあるいはウクライナやあっちの方も、おそらく長く続いてきた、あのいろんなさまざまな歴史の中にある文、特に僕は文化にあの関心があって、文化のことしかほとんど見てないと言ってもいいんですけど、文化的なことをねいろいろ比較すると実に面白いんですが、ロシアも19世紀末から20世紀の初めにかけて、あの早くにこの文化史的に言うとロシアバンギャルドっていうふうに、まあ、あの呼ばれる、まあもちろんこれはロシア語ではないわけですけど、そういうふうに国際的に認められてる大きなあの革命的な文化の時代があったわけです。でロシアのそういうアバンギャルドが、の運動がですね、ヨーロッパ諸国の新しい美術運動などにも大きな影響を及ぼしたってことはあの確かにありまして、こういったものたちがねその後どういうふうになっていったのか、あるいはあのなっていくのかということです。それから20世紀の初頭にはディアギレフっていう人があのヨーロッパへ遠征してですね、ロシアのバレエ団を率いたわけです。バレエリュスと言いますけど、このリュスはあの実はロシアっていう意味です。あのでロシアのバレエっていう意味ですから、ロシアバレエ団というふうに言っていいわけですが、ここにあのニジンスキーというあの奇跡的な跳躍をするっていうあのとんでもない、踊り手がいたり、したわけですが、あのまあこういうあのいろんな、今日はこの話を専門にするわけじゃないのでちらっと話しながら、ただ、文化というものは、いろんな国からですねあのいろんなものを生み出していく、特に、ロシアの文学も、日本に我が国にですね戦後も強い影響、大きな影響を与えたという意味で、まあ、特筆すべきだろうと僕は思うんですけども、まあ、これもちょっとあの今日はロシアの話はついでにって言ったら失礼ですけどあのしております。そしてですね、まあ日本の京都の、元和元年、つまり江戸の初期に一応創業したと言われているあの、ある商店があるわけです。でこれここはですねあの京都での出来事なんですけれども、実はその今先ほど言いました桃山時代というものの始まりがあの織田信長と言っていいわけなんですけども、その信長の、ところに出入りしていた商人が、まあ、いろんな種類の商人がおられますけど、その中にあの繊維ですね、布、織物、そういうものの商人がやっぱり多分あの幾人か出入りしていたはずなんです。このうちの一人の商人をその、今語ろうとしているところの、 あのおそらく初代と言っていいわけなんですが、まあ、歴史的にあのどこまであの、現代のようにあの記録がうまくいかないもんですから、どこまで遡れるかっていうことなんですが、一応あのそのことを踏まえて、ここの、実は永楽屋と呼ばれるあの永楽通宝から名前を取った400年を超えるところで、あの代々初代から細辻伊兵衛という名前を継いで 来ているわけです。でこの細辻姓とそれから屋号である永楽屋という名前をその織田信長から頂戴した拝領したということがありまして、それでね一応まあ江戸初期の元和元年、この信長が生きたのは元和まで生きてないので、その前にもうこれをもらってるんですが、一応その区切りとして新しい時代の頭を、創業というふうに考え、つまり少し後ろに創業の年号を記入したというわけですね。で、もちろんこの時代はですね、織物といえばもうほとんどが、ほとんどがというか丈夫、優れた織物っていうのは絹であるってわけですね。で絹織物を当然扱ってる業者というか商人であったわけですが、まあねこの時代ちょっと振り返ってみるとというか、どんなじゃあ織物があったのかっていうと、絹っていう織物がこちら、まあ、右側にあるとして、間にこう川かなんか流れてると考えてください。その左岸、つまり、パリだとリブゴシュっていうことになるんだけど、このこちら側にこうある繊維は、ご存知のように麻布、麻ですよね、麻という繊維とか、それから花が綺麗な藤ってものがありますけど、藤鶴の藤ですよね、あれを叩いてね繊維にして織ったりするっていう、まあ繊維糸にまで均質に整えるだけで大変な手間なんですけれども、こういういろんな布があるんです。植物繊維ですね大体で、こういったものが、まあ、その当時あった主流の、まあ織物布であるというふうに言っていいわけなんだけれども、ここへですねもうちょっと前の時代からやってくるんですけど、全部これ舶来です、海外から、輸入される、船に積んでこう日本に運ばれた、ものです。これに、コットンというふうに今我々呼んでいる木綿というものがやってきたわけです。でこの木綿というものはご存知のように我々にとって現代社会ではですね、これ一番これひょっとしたら化学繊維と含めて日常的に我々が身にする、衣服にしているものの中心じゃないですか、木綿ってのでしかもなんかすごく安く販売するなんて言いましたっけ、結構日本から出て ありますよね。だから今我々は衣服についてはあまり多分価格的に言っても、まあ、デザイン性とか、あるいはそのステータスみたいな意味でそういう何かブランドを言わなければ、非常に安く手に入るんじゃないかなっていう、つまりほとんど困らない、これを支えているあるいは支えてくれている、繊維というのが木綿なわけですね、コットンなわけです。でこのコットンっていうものが今話しているようにですね、桃山とか江戸初期までっていうのはね大変な貴重品、あるいはもうちょっと言うと高級品なわけです。つまり舶来品なわけですね。ですからごく一部の大名とか、あるいは豪商って言いますか、その、商売人ですごく稼ぐようなところがいくつか近世生まれてきますけれども、そういう人たち、つまり金の力でコットンをね手に入れるわけですよね。そうするとね、まあお分かりのようにコットンっていうのは我々現代人にしたら当たり前なんでちっともありがたくないっていうか そういうのを感じられないんだけれども、実はその当時にこのコットン木綿というものがね、どんなにありがたかったかっていうことはね、ちょっと僕はあまり説明しないで想像していただきたいんですけど、まあ実はその衣服ばかりではなくコットンの歴史ってものがねこう広まっていく、ってことがある。で実はちょっともう忘れ、僕はね話し出すと感じのこといくつか忘れちゃうんだけど、この英楽屋って呼ばれる細辻家、を代表とする歴史が400何年。そしてここはですね、ますますコットンを今日までね、中心に扱ってきて、そして、いよいよ来月です。この近々の話なのでちょっと話してみたくなったんですけど、来月オープンする京都の室町通りといえば、繊維業界のね、まあ、いわばメッカと言っていい通りなんですけど、これは室町幕府が置かれた、ので室町通りっていうふうに呼ばれる通りがあるわけですが、この通りの三条を上がったところにある本社社屋があるんですが、これはもともと歴史的にはかなりの大店だったっていうことは確認されてるんですけれども、まあ今は、そこに、本社社屋があって、1階に実は美術館ができるわけです。でこの、細辻伊兵衛を中心とする英楽屋のやってきた中で、これねとてもこの歴史的にちょっと話をするのに僕はふさわしいと思ってお伝えしてるんですが、木綿で作った手ぬぐいっていうものが、まあ、現代まで一つは、このアイテムは非常に長く現代人がちょっとわからないぐらいに役に立つアイテムなんですね。それで今日までは長く生きながらえてるっていうか続いてきた。でここに現代の生殖技術がさらに優れたものが乗っかって、かつてできなかったものがいろいろ現代ではできるようになる。で細辻伊兵衛、実は14世をにまでこう来てるわけです。で14世の細辻伊兵衛さんが、新しい、もう全く新しい現代的な試みを、手ぬぐいを中心に、制作している。でこういうものは当然この美術館の中で発表されていくんですが、しかしですね、この英楽屋の歴史の中でいうと明治、大正、昭和、そして、今日の令和までの、間にですね、特に、昭和の戦前まで、桃色会だったかな、百の色って書くんですよね、桃って読ませます、百を。つまりこれは百っていう具体的な数字でもあるんだけど、たくさんっていう意味で、それを生産してきた。つまり手ぬぐいだけでも、明治から昭和初期までのですね、間に年間100種類のデザインや絵画やそういうものをね作り上げてきて、でもちろんこれが全部残ってるわけではないんですが、主要なものが実はその1枚ずつ、保管されていたわけです。これはねその時代の世相やいろんなものを反映する、もう実に興味深い、この、デザインの良さや絵のうまさや、表現の、まあ、ウィットに富んでいたり、まあ、さまざまするんですが、その背後に時代を読めるっていうかね、実はそのヨーロッパやいろんなものの流行がその手ぬぐいの中にも反映したりするっていうことがいっぱい見られるわけですね。これがとても面白い。それでね、ちょっとね、もういっぱい話すことがあるんですが、もう、ね、ごめんなさい。ちょっとだけ、この辺の事情を話しますね。ね、ある本 寝る歴史っていう本を僕は持ってきてます。でこのちっちゃな本ですけど小川光代さんっていう人が書いてまして、それでねもう実にねこれ本当に興味深いんです。木綿がね日本の中で普及した意味がいろいろあるんですが、その中の一つはね今ちょうどねこれいわゆるロシアのその戦争っていうか戦争と呼んでいいかどうか分かりませんけれどもですねそういうことに絡めて言うと木綿栽培を日本で始めるんですけども、それをね促進させたのは明らかに多分その信長やそういう人たちの力も大きいと思います。その舶来物を好んだ信長や秀吉っていう人たちが渡来してきた、つまり種子島に鉄砲が入ってきますよね、うん、我々知ってるように。それで近代的な兵器です。でこれが最初種子島に伝わった火縄銃と呼ばれるもの、この縄にこう火をつけて、でこの縄がチリチリと来てからパーンとこう、撃つっていうものです。この火縄がね木綿じゃなければうまくいかないってわけですよ、燃え方とかいろんなものがね。それでねこの木綿がとても重要になり、そのつまり軍需産業として木綿栽培っていうのがね大名たちから、奨励されたということがこの本にも載っていますけれども、つまりこれがね後にねこれでその綿花の栽培ってものを日本の国内でどんどんやるわけですよね。でこの別にこれきっかけを話してるだけで、この鉄砲のため鉄砲はそんな打ち続けるわけじゃないんで木綿はそんなにいらないわけですけど、そうするとその大きく栽培した木綿ってものがこの軍需産業というつまり戦争のために必要だったことをきっかけにしながら実は木綿綿を用いた布団ってものがねやっと成立。日本は長い間布団を持ってなくて、布団で寝るってなことはね実は大名もしてなかったってことがねいろいろわかるんですけれども、そうするとね、戦争から平和っていうふうにね木綿がね平和の象徴にこう変わってくるわけですね。でこれはね実に目から鱗っていうかね大変面白い木綿紙だけを見ても我が国の、そういう、戦争と平和ってなんか小説のタイトルみたいですけどそういうふうに思えるわけです。でですね布団のことをちょっとだけ話して、南蛮文化と秀吉の寝台っていうね興味深いこのタイトルがついてるんですけど、この章の中に信長とか秀吉は綿布団に寝たでしょうか、寝たかっていうことを言ってるわけですね。でここでちょっとその辺のことを論考してるんですけど、信長が義明を報じて入洛ってのは京都に入ってくるってことですね。桃山時代の幕が切って落とされようとしたのはその永禄11年1568年のことだったのである。大体考えてみても戦乱期の武将たちがぬくぬくと温まって寝る布団などを発明したり使用したりする可能性はなかろうではないか。一体たとえ木綿綿の生産が増大したところで寝むしろの上に寝ていた人々が突然にその中に綿を入れた厚らかな、つまり厚みのある布団を考えついたであろうか。もちろんそこには禅宗で用いる、布団が小型の見本としてあり得たでもあろうが、この小型の見本ってのは座禅の時のお尻に当てるものですね。寝具の布団の誕生には何かもっと直接の動機はなかったであろうか。つまり私はここで南蛮文化に思いをいたしているのである。鎖国を国是とした、 江戸時代を通じて、江戸時代の為政者たちはキリシタンの思想そのものばかりか、桃山時代に応役していた見事なばかりのあの異国趣味をもきれいさっぱり跡形もなく拭い去ってしまった。だから今日の我々は、信長自らがポルトガルの衣服をつけて得意がったり、あるいは富裕な商人たちが南蛮諸国渡来の品々で飾られた室内で椅子に腰掛け、ギアマンのグラスでブドウ酒を飲み干していたこと、さらにはターバンを巻いたインド人の象使いを先頭に都王子を練り歩いたポルトガルの使節たちの列、あるいは大名たちの居城に飾られた西洋の騎士を描いた屏風といったさまざまなものを桃山時代のイメージとして思い描くことはなかなか困難になっている。ここ10年来このような南蛮趣味豊かな桃山時代のイメージを発掘することがようやく試みられ積み重ねられているけれども、実際想像以上に桃山時代の社会には南蛮文化が浸透していたのだ。初めてポルトガル人が種子島に漂着し鉄砲を伝えたのは周知のごとく天文12年1543年のことだが、実はこれが南蛮人に接した初めてのことではなかった。それよりも前に、すでに100年余り前、応永19年1412年6月若狭の小浜に南蛮船が到来したことがあった。彼らは帝王、アジアの輪に激しい列っていう字に進む、それから枢機卿などの卿っていう字ですね、この、アレツ神卿って、これ、括弧でアラジンと読むでしょうかって書いてます。あ、おそらくそうでしょうね。あの当て字です。この表音でこう 音訳というか、あの漢字に置き換えたものですね。この彼らはアラジンの国書を携え来たり、日本国王への進末として象一頭、クジャク二対、オウム二対などをはじめとする珍しい品々を用意していた。これが中世紀の日本人が日本へやってきた南蛮人および門物に接した初めてであろう。とはいえ、これは義満が没死して、義満というのは足利義満、金閣寺を作った人ですね、没してまだ数年と経たない頃のことであり、16世紀初頭にはすでに忘れ去られていたのであろう。さて、種子島のことがあって6年、フランシス・ザビエルが鹿児島に上陸した。1549年のことである。ちょうど家康が6歳で、尾張の織田信秀の人質となった、信秀ってのは信長のお父さんですよね、なった年であった。ザビエルは翌年京都へ出たが、戦乱の巷と化した京都の地を諦めて山口に着き、山口県ですよね、そこで布教をし、1551年10月にインドへ帰った。これインドへ帰ったのではなく、確か、中国のマカオに寄ったんですよね。そこで亡くなるんだと思いますが、この年3月には織田信秀が没し、信長が家督を継いでいる。つまり信長がここから、信秀の後を受け継いで、天下をトップに立つというわけです。またポルトガル船が平戸に入港し、以後毎年渡来するようになったのもこの年のことで、つまりこの非常に日本が急に、国際的な雰囲気を帯びた、そういうあたりに信長や秀吉がいたってことは皆さんご存知だと思いますけど、したがってザビエルが帰った翌年、それはザビエルが没した年でもあるが、には八十海氏、宣教師バルタザール・ガコが明くる天文、22年に、 ルイ・アルメイダがやってくるというふうに続々宣教師がやってきたって。それから63年にルイス・フロイスがやってくるんですけれども、まあフロイスは日本に長く30年住み着いたわけですよね。でまあね、この辺りですよ。ここでねちょっとねもうちょっとだけ読ませてもらう。もうこのまま読みながら終わっちゃうかもしれないけど、これね京都へ、つまり京都ってねここを見るとね、ここに光を当てると大変な国際的な時代があったということ。つまり言いますよ、フロイスやロドリーゲスの、書簡が報告している多くの諸侯はカッパ、これ雨が降った時に来ますとか、シャポー、帽子ですね。それから、カミザダノアって書いてあるけどシャツです。それからカルサっていうズボンのこと、それからメリアス靴下、こういったね南蛮装束一揃いを、みんなね大名たちは持ってるんですよ。南蛮装束、つまり西洋風の衣装一式を持っているってわけですね。それから秀吉は南蛮風俗が大好きで、しばしば家臣とともにたちにポルトガルの衣装をつけさせてね、大喜び上機嫌だったっていうわけです。でまたね、牛肉や鶏肉、鶏の鶏の卵ですね、今我々はしきりに食べますけど、この頃に広まるんですね。牛肉を食べたり卵を食べたり、それで今この僕ここのラジオ局、このガラス一枚、向こうが斜め下がこれ京都の老舗の、牛肉屋、つまりすき焼き屋です。三島亭と言いますけど、でそんなことを見ながらね、ここもだからそういう京都のある意味で新しい文化をの担い手であるというふうには思うわけですね。ポント町ってところ有名ですけど、これ高瀬船の船頭をポントって、まあこれもポルトガル語がついてますけれども、こういうね京都にはねやっぱりいっぱい外来のものが入って来ているわけですね。
番組のご協力は大垣書店でした。